祉、医療、公明党、福島悟、児童ホームの待機児童対策について、問い、目標年次である令和8年度の児童ホームの待機児童解消に向けて、見解はどうか。吹きの副市長、尼崎子ども・子育てアクションプランに基づき、定員拡大など待機児童ゼロを目指した取り組みを進めてきたが、解消時間延長など利便性向上の取り組みによる需要の喚起のほか、マンション開発等による児童数の地域偏在の影響などにより、供給を上回る需要が生じる厳しい状況である。待機児童の多い地域を重点的に、公設児童ホームの定員拡大や、民間児童ホームの設置促進を図るなど、全力で取り組んでいく。尼崎市民ファーストの会、山根智弘。外国人への生活保護の廃止について、問い、外国人への生活保護を廃止できないのか、外国人に生活保護を支給する法的根拠は？福祉局長、外国人に対する生活保護は、昭和29年の旧厚生省の通知に基づき、すべての自治体で実施している。加えて、平成26年の最高裁判所の判例において、外国人は行政庁の通達等に基づく行政措置により、事実上の保護の対象となり得るとされており、法的義務はないものの、外国人の中でも定住者や特別永住者など、一定の在留資格を有する方に対しては、人道上の観点から行政措置として必要な保護を行っている。公明党、上田沙織。フレイル予防と市民の健康意識向上について。問い、高齢になっても豊かな生活が送れるよう、市独自のウォーキングアプリを導入してはどうか。保健局長、提案のウォーキングアプリについては、多額の財源や運用管理体制が必要となるなど、様々な課題がある。また、自身の健康状態や生活に合わせて多様なアプリから自由に選択することで、意欲的な健康行動につながることも考えられるため、直ちに導入する考えはないが、運動を始めるきっかけや継続できる環境づくりに努めたいと考えている。日本維新の会、高谷博士。国民健康保険料の収納率について。問い、収納率が下がることにより、保険料に影響は生じるか。また、今年度の有効な取り組み内容と収納率の目標値は？保健局長、医療費を賄うため、保険料を徴収する仕組み上、収納率の低下により、保険料が上昇するといった影響が生じる。また、収納対策として、催告文書の文面強化や、レイアウト変更、DX ツールの導入による滞納処分の強化など、様々な取り組みを進めており、令和7年度の目標値は、第二次再建管理推進計画に示す 96.33% としている。公明党、真鍋修司。在宅高齢者等安心通報システムの利用について。問い、単身の精神障害者の方が在宅高齢者等安心通報システムを利用できるようにしてほしいがどうか。福祉局長、精神障害者の方については、緊急時に主治医による個々の症状に応じた対応が求められ、継続して関わっている支援者の対応が望ましいことから、現時点では 本事業の対象者として要項に明記していない。しかし要項上特に必要があると認められる場合には対象とできる規定があることから、個々の状況を見定め個別に検討していく。日本共産党議員団、川崎俊美。保育士の配置基準について。問い、配置基準の引き上げと処遇・労働条件の改善を同時に進めない限り、保育の質を高めていくことはできないと考えるがどうか。子ども・青少年局長。保育の質の向上には、まずは保育士の労働環境や処遇改善が重要なため、業務負担の軽減を目的に様々な取り組みを進めており、国からは処遇改善を進める方針が示されている。一方、配置基準の引き上げは待機児童数の増加が懸念され、本市独自の基準を設ける考えはないが、国が見直しを行った際は適切に対応していく。尼崎市民ファーストの会、福井寛喜。動物愛護の問題について。問い、飼い主のいない犬猫への助成制度について、助成対象を拡大する見直しはできないか。動物愛護基金活用の可能性についてはどうか。保健局長。動物健康管理支援助成制度は、動物愛護管理推進協議会における意見を踏まえて、やむを得ない事情により飼えなくなったと認めることができるすべての市民が使用する犬、猫に限定し、今年度開始した事業であり、直ちに対象を拡大することは難しいが、助成対象の見直しと動物愛護基金活用の可能性については、同事業を検証した上で、動物愛護管理推進協議会において整理していく。日本維新の会、長崎久美。高齢者等の日常生活や死後の事務手続きについて。問い、国の高齢者等就寝サポート事業者ガイドラインを積極的に広報してほしいがどうか。危機管理安全局長。身元保証サービスや死後に事務を行うサービスなどについては、事業者の増加やサービスの普及に伴い契約や解約に関するトラブルの増加が懸念されることから、高齢者等就寝サポート事業者ガイドラインについては、本市としても積極的に広報し、福祉部局と連携し、消費者トラブルの未然防止に努めていく。無所属、池田里奈。飲食店と連携した支援が必要な家庭への食事支援について。問い、市内の飲食店と連携し、支援が必要な子どもがいる家庭への食事支援事業を実施してはどうか。子ども・青少年局長。これまでも児童・ケースワーカーが関係機関と連携して継続的な支援を行う中で、子ども食堂につなげるなどの支援を行っている。地域の飲食店による食事支援については、地域全体で子どもを見守っていく意味でも重要な取り組みと認識しており、食事支援に協力いただける飲食店があれば、連携した支援を進めたいと考えている。